はい、お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。週の半ばに、ズームの中で、私たちをこうやって会わせてくださって感謝いたします。主よどうぞ、この者の口を清めてくださり、そしてこれ、この第一ヨハネの中に書かれているあなたの、この真理を聖霊によって本当に深く知り、そして本当に私たちが、この教会が立て上げられていきますように、どうぞよろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、ではですね、ヨハネの第一の手紙の4章を開いてください。4章を開いてください。第一の手紙の学びは前回で3章をね、すべて読み終えました。で、今晩は4章の初めの3節、1節から3節をじっくり見ていきたいと思います。4章の1節から3節。愛する者たち、霊をすべて信じてはいけません。偽予言者がたくさん世に出てきたので、その霊が神からのものかどうか吟味しなさい。神からの霊はこのようにしてわかります。人となって来られたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。イエスを告白しない霊は皆神からのものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていましたが、今すでに世に来ているのです。まあ、ここで、神からの霊、あとは反キリストの霊というように、霊について、繰り返し出てきましたけれども、これについてね、学んでいきたいと思います。霊といっても、偽予言者を動かしている霊もあって、それが反キリストの霊なんだということなんですね。まあ、今まで、何度となくお分かちしていますけれども、私が信仰を持って間もない時にですね、間もないといってもまあ1年ぐらい経ったかな、1ヶ月ほど、まあ、異端カルトの教会に行ってしまったことがあります。まあ、そこで多くの霊の現象を見ました。ほとんどの人が異言を話していました。まあ、予言もよくありました。それから夢を見てですね、イエスの夢を見たということでそれを念写したものが、壁に飾っているのも見ました。あたかも神の御霊の著しい現れであるかのように見えたんですが、それがサタンのものだということがよくわかりました。まず私自身がすごくおかしくなってました。とても高慢になっていたのを思い出します。そして、どんどん霊的な混乱と束縛の中に陥っていったことを、まあ、まさにこの霊的現象というんですかね、サタンの方ですね、よく覚えています。でそれが、溶けるきっかけになった、まあ、完全に溶けるっていうことは何度となく起こったんですけれども、それは自分の通っている教会の祈り会があって、まあ、年を召した、姉妹がですね、捧げる祈りでありました。で、本当に普通の素朴な祈りだったんですけれども、ちょうど何か詰まっていた、私の霊に何か詰まっていたものが取れてですね、外れて、まあ、泉が開かれて御霊が流れ出ていったような、そういう思いをしました。霊といっても全てが神からのものではないということを体験したんですね。で、私たちは普段恩恵を受けていることのありがたさが、まあ、なかなかわからない、いつも受けているものなので、例えば電気であるとか水道であるとかですね、まあ、霊的にも同じで、それを受けていることがなかなかそれがありがたいとこう 思えない、いつもあるので、ということがあります。けれども恩恵がなくなった時に気づくんですね。でそれは何かというと、霊的にはいつもと変わらない教会の姿であり、いつもと変わらない信仰告白ですね。イエスが御子キリストであるという告白、またイエス様の名によって共に祈る祈り、それにとどまるということが、いかに私たちが悪いものから守られているのか、また悪いものに勝利を、悪いものから勝利を得ているのか、 ということをね、まあ、知ることになるんですね。で、前回ヨハネが神の命令が何かについて3章23節でこれが神の命令であると明言していたところを読みました。私たちが御子イエス・キリストの名を信じ、キリストが命じられた通りに互いに愛し合うこと、それが神の命令です。ですね。信じることと愛すること、この二つが神の命令だということです。で、神の命令はこれだけシンプル、単純なんだということを見ました。で、この手紙の流れを見ていくと、4章では1節から6節までは何を信じるかということが取り扱われて、そして7節から12節までは愛することについて詳しくヨハネが教えてるんですね。その前半の1節から6節の信じることについてのさらに前半部分ですね、今日はね、こんばんは。1節から3節のところを見ていくことになります。1節をご覧ください。愛する者たち、霊をすべて信じてはいけません。偽預言者がたくさん世に出てきたので、その霊が神からのものかどうか吟味しなさい。再びヨハネは愛する者たちと呼びかけていますよね。手紙の中で何度となく親愛の情を込めて語りかけているんですけれども、神に愛されているんだという保証と安心があるからこそですね、これから語る警告に耳を傾けることができるということを彼は分かっていたんです。神は私たちに対して警告を与えられますけれども、同時にそれは恐れることでもないんですね。で、恐れることはないと言って、じゃあ気をつけなくていいんだと言うと、本当にそれが、まあ恐れることっていうか、その人は本当に神のものとされているかどうかが疑わしいかもしれない。神から与えられている救いの保証ですね、救われているっていうこと、守られているっていうことと、その偽物に対する警戒というのは両立するし、救われているからこそ偽物に警戒していくという営みが必要になってきます。はじめにこの例をすべて信じてはいけないとこう書いてありますけれども、なんでこの話をし始めたかというと、ヨハネは24節で、その手前の3章の24節ですね。神が私たちのうちに留まっておられることは、神が私たちに与えてくださった御霊によって分かりますと、この御霊がね、霊を神が与えておられるということを話している。けれども、すべての霊が神からのものとは限らないって、このつながりなんですね。鵜呑みにしてはいけないよ、ということなんです。で、私たち、主イエス様を純粋に信じて、熱くこの方を愛するということは本当に素晴らしいことです。で、そこからですね、霊的に成長するときには、識別力が与えられます。パウロが、ピリピの教会の人々のために祈っているんですけれども、1章の9節と10節の前半を読みます。私はこう祈ってます。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が大切なことを見分けることができますようにですね。知識とあらゆる識別力によって愛がいよいよ豊かになると、大切なことを見分けることができるようにということで、この純粋な思い、熱い愛がですね、知識と識別力によっていよいよ豊かになるんだと。だから、霊だからといって全てを信じてはいけないと言ってですね、こう疑い深くなりなさいと言っている、そういうふうに聞こえるかもしれませんけども、そうではなくてですね、良いものと悪いものを見分けていくことによって、初めて神に与えられた愛が、ますます豊かになって、神の似姿に近づいていくんだということなんですね。ヘブル書の著者もですね、神の教えについて、まあ、初歩の教えからさらに進んでですね、神の奥義を知っていくことを進めています。で、その奥義については、硬い食物と呼んでいて、そして初歩の教えを乳を飲んでいるということをね、言っているんですね。で、その硬い食物を食べることによって何かっていうと、見分ける力がつくということを言っています。5章の13節と14節。乳を飲んでいる者は皆、義の教えに通じていません。幼子なのです。硬い食物は善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された 大人のものですとこう言ってるんですね。硬い食物というのはじっくりと噛まないと食べられません。歯がないとできないし、で噛んでいくということですね。で、とかくこの作業ですね、じっくりと噛むことを、霊的にですよ、今言ってるのはね、それ避けるように私たちはなってしまいます。手っ取り早く分かるもの、受け入れやすいもの、これを食べていくということをやってしまうことによって、まあ、偏っていってしまう、あるいは、この成長できないわけなんです。栄養価の高いものというのは固く、それをよく噛んで、そして咀嚼して食べていくということが必要であり、そういうのかなかなか飲み込むことのできない神の真理だからこそ、じっくりと取り組んで霊的に成長し、それ善と悪を見分ける感覚ですね、見分けがつくようにしていきたいものですね。そして偽予言者がたくさん世に出てきたとヨハネは言っています。でこれは、この手紙の中で警戒しているグノーシス主義の影響を受けた者たちの存在です。もう2章の18節ですでに語っていました。幼子たち、今は終わりの時です。反キリストが来るとあなた方が聞いていた通り、今が終わりの時であると分かります。でこれ18節ですけども、26節では惑わす者たちと書いてあります。サタンはエヴァを惑わして以来ですね、神の民とされた者たちに、神からのものではないのに神からのものだとして語っていく偽予言者を通して惑わすことを行っています。外から罪を犯させるよりもですね、惑わされた者たちが中から現れることによって、神の民全体が自らを滅ぼしていくように、仕向けるんですね。イスラエルの民の宿営の中に、ミディアン人の女たちを送るように助言したのが、バラムです。モアブの王バラクが、イスラエルを呪うように、バラムを雇ったんですけれども、神がバラムの呪いを祝福に変えられたんです。なので、外からの攻撃をすることはできない。けれども、イスラエルが自ら罪を犯し、神をの、神、裁かれるようなことをすれば、自らを呪うようなことをすれば、成功するわけなんです。そこで、つまずきの石を置いたんですね。そのミディアン人の女を宿営の中に送り込んだ。これを助言したんです。神のための宿営の中にですね、淫乱が入り、また偶像礼拝が入ったんですけれども、こういうですね、罪を公然と行っていく者たちっていうのを罰するっていうのは本当に難しいんですね。それを勇気を持って行ったのが祭司の子ピネハスでした。このピネハスは神様の妬みを自分の妬みとし、平和の契約がを結ぼうということを神様がおっしゃったわけなんです。これ民数記の25章に書いてあります。でこのバラムの罪というのがペルガモンの教会でこのイエス様が言及しています。2章の14節でバラムの教えを堅くなに守る者たちがいるということで、教会全体としてはこのペルガモンにあったですね、偶像の座っていうんですかね、サタンの座っていうふうに書いてありますけれども、殉教者まで出して抵抗していたんです。ところがその中にですね、つまずきを置く者たちがいた。まあだから妥協していいよ、それを別に構わないよという者たちが、まあニコライ派ともね、こう呼ばれてますけれども、そういう者たちがいたことをイエス様が明かしておられるんです。でモーセはイスラエルのために警告を与えていました。申命記の13章の1節から5節ですね。ここ大事なのでちょっと長くなるんですけれども、お読みしますね。申命記の13章の1節から5節です。あなた方のうちに預言者または夢見る者が現れ、あなたに何かの印や不思議を示し、あなたに告げたその印と不思議が実現して、さあ、あなたが知らなかった他の神々に従い、これに仕えようと言っても、その預言者夢見る者の言葉に聞き従ってはならない。あなた方の神主は、あなた方が心を尽くし命を尽くして本当にあなた方の神、主を愛しているかどうかを知ろうとして、あなた方を試みておられるからである。 あなた方の神、主に従って歩み、主を恐れなければならない。主の命令を守り、御声に聞き従い、主に仕え、主にすがらなければならない。その預言者あるいは夢見る者は殺されなければならない。なぜならその人は、あなた方をエジプトの地から導き出して、奴隷の家から贖い出された、あなた方の神主に対して、あなた方にが反逆するようにそそのかし、あなた方の神主が歩めと命じた道から、あなたを迷わせようとするからである。あなた方の中からその悪いものを除き去りなさい。ということですけれども、印や不思議を行っている者たちがいるんですね。でも、これが神からのものとは限らないと。なぜならば、その預言者が他の神々に従い使いようとそそのかすっていうんですね。なので、この時に試されるのは、印や不思議が見えない。それであっても、神が言われた教えを固く守ることによって神様を愛しているということを、この、示していきなさいと。まあ、言うわけなんですよね。こう、魅惑的な女性が自分をそそのかすようなことがあったとしてもですね、主を愛して主の命令を守る。まあ、それと似てるかもしれません。この印や不思議があってもですね、この、従っていかない主を愛するがゆえに主の命令に従っていくということなんです。で、預言者は、神の言葉を語り、神に立ち返るように呼びかけるんですけども、偽預言者はですね、その反対のことをね、神の名で行うんです。聞いてる相手に心地の良い言葉をかけ、耳障りの良い言葉を言います。イスラエルにアハブ王がいました。アラム王と戦いたいと願って、ユダの王ヨシャファテに誘ったんですが、ヨシャファテは預言者に伺いを立てないのかと、こう聞いたんですね。で、それでアハブは預言者を約400人集めたんですが、皆がですね、あなたは攻め上ってください。主は王様の手にこれを渡されますってこう言ったんですね。なんか塩気がない。これあまりにもできすぎてる、できレースのように感じたんでしょう。我々が御心を求めることのできる主の預言者は、他にないのですかと言っていますね。で、ヨシャファテがですね、こうやって見分けをしたんですけども、アハブはですね、いるにはいるんですが、私は彼を憎んでいます。彼は私について良いことは預言せず、悪いことばかり予言するからですと言ったんです。自分に良いことを予言するものばかりを集めていて、悪いことも臆せず予言した人は連れてこなかった。で、その予言し、いつもする人は、その悪いこともですね、臆せず予言するのがミカという人です。このミカは、見事にイスラエルがアラムに敗れることを予言したんです。そして、アハブ自身もその戦いで死ぬことを死ぬことをですね、予言しました。さらにですね、彼は、主の御座の幻を語り始めたんです。で、そこで何が起こったかということを話しました。主が、アハブを裁くことをお考えになっていて、その愚かな戦いに出て行かせるのに任せて、彼が死ぬように意図していたんです。その中でどうすればいいかということで、一人の霊が進み出て、この私が彼を惑わしますと言ったんですね。で、方法はですね、私が出てって、彼のすべての預言者の口で、偽りを言う霊となりますとこう言ったんです。こうやって神様は、ご自分の真理を受け入れないっても決めてしまっている者たちに、その裁きとして、惑わす者に惑わされるままにさせるということを行われるんですね。反キリストが終わりの日に現れたときに、神がその裁きを行われることを、テサロニケ第二の手紙で、パウロがこう言ってます。第二の手紙の2章の9節から12節ですね。テサロニケの第二の2章の9節から12節。不法のものは、サタンの働きによって到来し、あらゆる力、偽りの印と不思議、また、あらゆる悪の欺きをもって、滅びる者たちに望みます。彼らが滅びるのは、自分を救う真理を愛を持って受け入れなかったからです。それで神は惑わす力を贈られ、彼らは偽りを信じるようになります。それは、真理を信じないで、不義を喜んでいたすべての者が裁かれるようになるためです。不義を喜ぶようなことを神の名によって正当化させるような、そういう教えですね。これ警戒すべきですね。 テモテの手紙第2で、パウロが励ましてました、テモテに。4章の2節から4節。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと、自分の好みに従って、自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を傾け、作り話にそれていくような時代になるからです、ということです。預言者エレミアがですね、この預言を行っている中で、偽預言者のことについての預言というのもかなり行っているんですね。エレミアは、エルサレムがバビロンによって滅ぼされることを予言した人です。そのエルサレムにが滅びるということと、またバビロンに服さなければいけないということを伝えたので、多くの反対と迫害を受けました。で、その迫害者は王だけにとどまらないで、むしろ祭司であるとか、主に神に仕えていると言われている人たちだったりするんです。そして、エレミアにはそのもう一つの戦いが、偽預言者との戦いがあって、その偽預言者が、バビロンからエルサレムは解放されるというものだから、民は混乱して、エレミアの言うことを聞かなくなってしまうということが起こっていました。物理的には反対しなくても、偽預言によって効果的に神の真理に人々を従わなくさせていくという、そういうものがあるんですね。なので、偽預言者について多くをエレミアは預言したんですけれども、例えば23章、これ全体がですね、15節以降全体が偽預言者に対する予言なんですが、まあ長いので、25節から29節までお読みします。私の名によって偽りを予言する預言者たちが、私は夢を見た。夢を見たというのを私は聞いた。いつまであの預言者たちの心に偽りの予言があるのか。心に偽り事を語る預言者たちのうちに、彼らの先祖がバールのゆえに私の名を忘れたように、彼らはそれぞれ自分たちの夢を述べ、私のために私の名を忘れさせようと企んでいるのか。夢を見た預言者は夢を語るがよい。しかし私の言葉を受けた者は私の言葉を忠実に語らなければならない。麦は藁と何の関わりがあるだろうか。主の言葉。私の言葉は火のようではないか。主の言葉。岩を砕く金槌のようではないか。ということですね。彼らの夢をずっと聞いていたら、主の皆を忘れていくようなことになってしまうと。藁のようなものだと。そして、エレミアの言葉、これは麦のようなものだと。もう全然違いますね。藁と麦ですよ。で、人々を生かすことができる、この食べるので。で、藁というのは火で燃えて消え去ってしまうようなもの。これだけの違いが、主の言葉と、この、偽りの予言の間に、差があるわけですね。で、これが旧約聖書。書いてあったことですけれども、旧約時代にあることですけれども、新約時代にもですね、このようないろんな例を通して、あなたたちの中からも現れるんだよということを言ってるんですね。まあ、顕著なものが、ペテロ第二とユダの手紙なんですが、まあ、とても似たような表現があります。第二ペテロの2章の1節から3節までを読んでみたいと思います。しかし、見た目の中には、偽預言者もいました。同じようにあなた方の中にも、偽教師が現れます。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込むようになります。私たち、自分たちを買い取ってくださった主さえも否定し、自分たちの身に速やかな滅びを招くのです。また多くの者が彼らの方順に習い、彼らのせいで真理の道が悪く言われることになります。彼らは貪欲でうまくこしらえた話であなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われていて、彼らの滅びは遅くなることはありません。ということで、こういうことを行っていたんですね。で、ヨハネがこの第一の手紙で偽預言者との戦いをこうやって書いてるわけですね。その霊が神からのものか、吟味しなさいと言ってますが、この吟味という言葉は、まあ、試すって言ってもいいですかね。本物かどうか、その真価を試すっていう意味です。工場で何かの製品ができたら、いろんな耐久テストをします。火の中を通したり、高いところから落下させたりですね。様々な検査を通して合格になるわけですね。なので同じように予言が確かにその通りかどうかということをしっかりと吟味する必要があるということです。 その基準をヨハネは2節でこう言ってます。神からの霊はこのようにしてわかります。人となって来られたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。イエス・キリストを告白するっていうことなんです。で、これがヨハネも手紙の中にすでに話してますよね。例えば2章の23節で、誰にも御子を否定する者は御父を持たず、御子を告白する者は御父も持っているのです。で、パウロがコリントの第1の12章で、3節で、聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできませんと。で、これだけ聞くとですね、イエスを主だって言っているんであれば、それ全部聖霊によるものかと言うと、必ずしもそうではない。マタイの7章の21節でイエス様が、私に向かって主を主をという者が皆、天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのですということなんですね。で、これ、主よと言いながら、もう、御心を行っていない者たちがいて、そういう者たちはイエスは、お前たちを全く知らないと断言されるんです。イエスの名によって予言し、イエスの名によって悪霊を追い出したとしてもそうなんです。なので、名を唱えてるからといって、皆を唱えてるからといって、それが聖霊によるものとは限らず、いや、むしろ、名を唱えているから、イエス様の名を唱えているから、人々を惑わし、そして、真理を語っていると思わせていくわけなんです。では、イエス・キリストを告白するというのはどういうことかというと、イエス様が来たるべき世を救う方である。イエス様がキリストであるということを信じているかどうかなんですね。テモテへの手紙第一で、まあ、背景がですね、エペソで勃会しているテモテが論争を引き起こす者たちで困っていたんですけれども、その違った教えを持ち込むという話をこう言ってますね、このパウロが。で、パウロはそれに対してテモテを励ますために、まあ、いろんなとっても単純な真理を話していきます。一章の15節で、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるのに値するものですと。イエスの名を唱えてるから大丈夫じゃなくて、この方が罪人を救うために世に来られて、私はその罪人であると告白しているかどうかわけですね。で、このイエスの名を唱えていても、他のところで根本的には信頼を寄せているのが、違うものに信頼を寄せているのであれば、まあ、それは告白したことにならないわけなんですよ。でもこれ、あるホームページを、この私たちの住んでいるところと比較的近いところでですね、この教会があるということで、これはどういう教会か知ってますかってこう、質問を受けたんですね。で、よくホームページ見て、そしたらですね、なんていうのかな、こう愛していきましょうとか、平和でとかですね、そういうことは言ってるんですけども、イエス様のこと、福音がですね、書いてないんですよ、このホームページの中で。変だなって思って。で、まあ、結局、その質問した本人がですね、他の人から、この情報を得ることができて、やはり異端でした。で、私がかつていた、そのグループと同じグループですね。イエスっていう言葉を使ったとしてもですね、この方が罪人を救うために世に来られたというところを真ん中に持ってきてない。これは、告白したことには、ならないんですね。で、もう一つ、ここでヨハネが人として来られたっていうことを言ってます。ここが彼の、まあ、なんちゅうかな、この箇所でね、強調したかったことだと思います。直訳は、肉を持って来られたんです。でもすでに手紙の中でね、冒頭からこれ話していたんです。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっくりと見つめ、自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉についてということで、肉体であることをじっくりと確かめることのできる方が命の言葉だなと告白しているわけです。で、ヨハネは福音書の中ではね、これを明確に話していて、一章の14節に言葉は肉となって私たちの間に住まわれたと。神である方が肉体を取られたという、 これが、イエス様なんですね。で、イエス様が受肉された神であられるのに肉体を取られたという真理は、目的がありますね。私たちと一つになってくださるため、私たちの間に住まわれるためです。私たちが肉体の弱さを持っているけれども、同情してくださるためです。ヘブルの4章の15節に、私たちの大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において、私たちと同じように試みに遭われたのですと。で、この肉体において私たちの罪に対する神の処罰を、その御子の肉体に受けさせて、罪のための生贄とされたわけです。肉体を持っているからこそ、罪の生贄となったんですね。ヘブルの10章の11節。あ、間違えた。ヘブルの10章の10節ですね。この御心に従って、キリストイエスの体が、ただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされていますと。まあ、このことによって大事なのは、私たちはキリストに習う者たちとしてですね、この肉体にあって敬虔な生活をすることができるんだということです。罪の行いとか肉の行いって言われているものでない限りですね、神は私たちの肉体がこの今置かれているところで召されている。で、ご自身が共におられて、そして聖霊の力によってキリストに似たものとして生きることができるようにしてくださっているわけなんです。テモテ第一の手紙がですね、先ほどのこの違った教えを持ってきた者たちがいるということをお話ししましたけれども、その手紙の最後でこう言ってます。6章の20節ですね。間違って知識、グノーシスと呼ばれている反対論を避けなさい。ある者たちはこの知識、グノーシスを持っていると主張して信仰から外れてしまっています。で、このように締めくくっていくんですけども、で、この手紙の中で、経験にはかなう教えっていうのを強調するんですよ。このイエス様が肉体を持って現れて、御心にかなう生涯を全うされたように、キリストに習う者たちは、この肉体の生活、肉体にある生活を歩みながら、神を恐れ敬う生活をすることができるということなんですね。3章の16節、第一テモテ、誰もが認めるように、この経験の奥義は偉大です。キリストは肉において現れ、霊においてギトされたと書いてあるんですね。なので、第一の手紙、ヨハネの第一の手紙もですね、この肉体において具体的に何かを行うということを教えていくんですよ。愛の真実を示していくのに、口先ではなくてですね、具体的に困っている人に施しをするように、まあ、実践するということをね、教えているわけですね。行いのあることによって初めて信仰が生きていることが確かにされていく、確認されていくわけであって、肉体にあって何かを行っていくということが信仰と切り離すことはできないわけなんです。終わりの日に裁かれるときもですね、キリストの御座での前に裁かれるときも、第二コリントの5章の10節に、私たちは皆、善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて、報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのです、ということなんですね。これが経験にかなう教えであり、イエス・キリストが肉体を取られたという奥義、これを告白しているということになります。で、今度は逆ですね。そうではないもの。これが反キリストの霊だっていうんですね。三章の初め、イエスを告白しない霊は皆、神からのものではありません。それは反キリストの霊ですと。で、反キリストというと、終わりの日に現れる人物で、ダニエル書とかマタイの24章でね、荒らす憎むべきものっていう名前で出てくる人、またテサロニケの第2の2章では不法のものと呼ばれてますが、黙示録では獣として出てきますけれども、でも、先ほど少し読んだんですけどね、2章の18節、ヨハネの第1の、反キリストが来ると、あなた方が聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であると分かりますというふうに、こう、書かれているわけなんですよね。なので、あれって思うわけです。 終わりに出てくる、この将来に、近い将来に出てくる一人の人物ではないかと思うんですけれども、多くのってこう言ってるんですね。これ、ギリシャ語だと分かりやすいんですけども、その、最初の方はですね、特定の反キリストなんです。これ、特定の一人の人物なんですよ。けれども、その反キリストを動かす霊は、今も働いていて、その霊を持って、偽預言者たちが現れているということなんです。で、パウロはそれをテサロニケの第2の2章で不法の秘密と呼んでいます。2章の7節に不法の秘密はすでに働いています。ただし、秘密であるのは今引き止めているものが取り除かれる時までのことですと。このすでに働いていて、まだ現れていないと。でも、現れる時はこの反キリストという人物として現れるんだということで、この偽預言者というものがですね、この、その霊を受けて語っている者たちなんだということですね。で、この反キリストの霊というものをもっと具体的に考えてみます。人として来られたイエスを告白しない霊なので、イエス様が肉体を取って来られたのではないということ、これがグノーシスの影響なんですが、加減説っていうのがあるんですね。イエス様は仮に現れた。バーチャルに現れたと。肉体を宿していなかったと。で、なんでそんなことを考えるかっていうと、グノーシス主義には、霊は神のものだとけれども、精神とか霊とかね、肉体は悪なんだっていう二元論があるんですね。なので、イエス様が肉体を取られたっていうことになっちゃうと、善であるはずのイエス様に悪が混じることになっちゃうので、それはあってはならないと。肉体は取ってなかったんだと。霊の部分のみで神に近づくのだと。いうことなんですよ。で、それをやっているので、肉体を持って物理的に兄弟たちと交わるということを彼らは避けていくようになります。2章の19節に、彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし仲間であったなら、私たちのもとに留まっていたことでしょうと。しかし、出て行ったのは、彼らが皆私たちの仲間ではなかったことが明らかにされるためだったのですということなんですね。で、グノーシスの人たちは、私たちは隠れた知識をね、明らかにされたんだと。これこそが真理で、あの人たちにはまだ隠されているっていうんですよね。で、こういうふうに彼らは考えたんです。だから肉体においてね、私たちの普通の生活の中で経験に生きようとしていく、その教会の者たち、が、に、を敬遠していくようになってきます。で、もちろん教会というのは不完全です。肉体の弱さがあって人間臭さがある。でも、そうしたところを彼らは悪であると。もうこう二元論なんですね。もう、そう、さばいちゃうんですね。で、真の信仰はこれなんだっていうことをですね、もう、こう、とうとうと主張していくわけなんですよ。で、これが、今でもありますね。これ、昔からの問題であって、今の問題でもあります。知識という名のもとで、グノーシスという名のもとで、この肉体にある弱さを全部悪とみなし、ですね。そして、こう理想、現実に存在しないような理想を振りかざしてですね。そして交わりから離れていくっていうことです。当時のグノーシス主義のですね、異端ってで、ね、結局、まあさっきみたいなこの霊肉の二元論なんですけれども、どういう形で出てくるかというとね、正反対に出てくるんですよ。まず禁欲主義ですね。肉体における営みが全て悪だとみなしますから、肉体におけるものがもう全部ダメだと禁じるんですよ。テモテの第1の4章の1節から3節。しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。それは良心が麻痺した、偽りを語る者たちの偽善によるものです。彼らは結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人々が感謝して受けるように、神が作られたものです。ということでね、結婚を禁じる、食物を断つと、これどっちも肉体にある欲求ですね。でもこれは神様が、御心に従って祝福してくださるものでしょう。けれども、こういうものは全部悪なんだとみなしていくわけです。 でね、もう一つはね、この正反対で、ね、性的な放縦になってもね、それは、もともと悪の領域だから、この別に関係ないと、神との関わりの中では関係ないって言って、まあ、その中に入っていく者たちもいたわけですね。第二手もての三章の五節から、味覚は経験であっても経験の力を否定するものになります。こういう立ちを避けなさい。彼の中には、家々に入り込み、愚かな女たちをたぶらかしている者たちがいます。その女たちは様々な欲望に引き寄せられ、罪に罪を重ね、いつも学んでいるのに、いつになっても真理を知ることができませんと。わかります？この知識はね、学んでるんですよ。経験が、見かけは経験なんですよ。けれどもその力を否定してるんですね。そして実際の肉体の生活における、その清さというものをね、もう本当に、それは関係ないとして、二重生活をしていくというですね、この一見正反対に見えるものなんですけども、根っこはですね、肉体を持って、私たちの今のこの体を持ってですね、生きていく中で経験に生きていこうとする、その努力をですね、完全否定していくようになるわけなんです。でね、私たち生きている世界っていうのは、イエス様が戻って来られるまではですね、どんなに善と呼ばれているものであっても、完全なものっていうのは存在しないんですね。で、逆に言うとですね、これはちょっとっていうね、こう、ものであっても、神はそれをも用いて、ご栄光のために用いられるということがあるわけなんです。イエス様は肉体を持って現れて、この不条理の社会の中、世界の中に現れてくださって、しかもユダヤ人宗教指導者から妬みによって十字架につけられるところまで行ったわけなんです。でもそれも神様は全人類を救うご計画の中に組み入れておられたんですよね。まあ、聖地旅行で思い出すんですけれども、初めてね、私がイエス様が苦難を受けられて十字架の木を背負われてね、そして、このゴルゴダの丘にまで行くという、この、まあ、伝統的な道がビアドロローサっていうのがあるんですけれども、まあ、そこではね、もう商売があったりね、もう人はごった返してるし、もう全然、なんていう、気が休まらないっていうか、でもその時に気づいたんですね。イエス様が、まさにそういうごった返してる中で、十字架を背負って、行かれたはずなんだということです。とかく私たちは信仰というものをロマンチックにですね、綺麗なものにしていこうとしてしまいます。けれども本当に雑踏の中、人間臭さですね、そういう中でイエス様は私たちの罪を背負って歩かれて行ったんですね。だから物事っていうのはですね、善悪っていうのはこれ明確じゃないというのがイエス様戻って来られてくる。神のみが善であられて、そして、他のあらゆることが、ご自分の栄光にのために用いられていくようになるということなんですね。どうしても、このグノーシスというのは誘惑になります。ある時には、この本当禁欲的というか、なんかあたかもね、例えば職業だったらば、金融業に勤めてる人は、このお金を扱ってるから汚れていて、福祉のところにいる人は、この人を助けてるから清いなんてね、こう言わなくても、言わないまでもですね、この日本のキリスト教会の中で、何かどこかでね、そういう区分けをしているような感じが、ちょっとこう、匂いを感じるときあるんですよね。どっちも清いんですよ。神様が与えておられる、このところで明らかにそういう罪を犯しているとかっていうものでない限りですね、神様はそこで経験に生きることを願われておられて、福祉の現場であったってえぐい話はあるし、金融にあったもそこには高尚な目的もあるしですね、全く平等ですね。で、このようにして、この善悪で判断することっていうのはできないわけであって、悪いものと考えられているものであっても、神はそれをお持ちになるという、この世界。けれども、それは違うんだと。この霊が清いんであって、その知識を得ることがと。で、これが異端の教えであり、反キリストの教えなんです。で、 最後にあなた方はそれが来ることを聞いていましたが、今すでに世に来ているのですと。とかくですね、この、将来のことになりますと、この反キリストの現れとなります。あ、これ将来のことなんだということで終わらせてしまうんですが、まあ、実はもうすでに世に来ていると。もう、その、霊は働いていると。不法の秘密は働いているんだということで、私たちはそれに警戒しながら生きていく必要があるんだということですね。この終わりの日にこういう経験にかなうし、イエス様を信じて兄弟を愛するという、この地に足のついたような生活、これをしていかなければいけないんですけれども、そこから離れて、なんか自分の理解がにかなう、自分の気持ちを良くするような、耳障りの良いものの、これに引き寄せられていく、ということがあれば、これね、気をつけなければいけないわけなんですよね。今も教会の中に巧妙に忍び込んでくる。これ異端的な動き、これ異端とは言わないですよ。でも異端的な動きというのはあるわけです。最大の防御は、何度も言いますけれども、キリストに留まること。そして、仲間を愛していくということですね。御子を信じ、兄弟を愛するということです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、今も、この反キリストが多く現れているということを、偽預言者が多く現れていて、そして私たちが、何が大事かということを教えてくださったことを感謝します。主よ、どうぞこれからの交わりと、分かち合いの中で、本当に、どのように、この全てを信じるわけではなくて吟味をしていけばいいのかということを、知っていくことができるように、どうぞ、祝福、そのディスカッションの時も、導いてください。感謝して、イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。